4月12日のイースター礼拝から礼拝堂での主日礼拝を捧げることができませんでした。ところが本日から教会に集い共に礼拝を捧げることができて本当に感謝いたします。本日も聖書の御言葉を通して互いに励まされ、また力をいただけますよう祈り願います。新約聖書の中に4つの福音書があります。この4つの福音書は皆イエス様がどういうお方であるかを語っております。今日の聖書箇所のマルコによる福音書12章35節から37節もイエス様がどういうお方であるかがイエス様ご自身によって語られている箇所です。場所はイエルサレム神殿の境内でありました。イエス様の周りには大勢の群衆がいました。当然イエス様の弟子たちもいたはずです。そしてイエス様が彼らにメシアはどういうものかと教えたばかりです。それは律法学者たちがメシアは旅での子だと言っていたからです。イエス様は旧約聖書の詩篇110編の言葉を引用して、旅で自身がメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアが旅での子なのかと律法学者たちの聖書解釈の問題点を指摘しました。今日の箇所の36節でイエス様が引用しておられるのは詩篇110編1節のところです。実際の詩篇110編と比べるとちょっと言葉が違っていますが、主は私の主にお告げになったというところに特に注目したいと思います。ここで主という言葉が2回出てきます。最初の主は神様のことです。次の私の主とありますが、この私というのはこの詩篇の著者の旅でのことで、この旅での主というのは将来現れるメシアのことです。旅では将来現れるメシア、キリストのことを私の主と呼んでいるのです。ここでイエス様が指摘したのは、将来現れるメシア、キリストは旅での子孫として生まれますが、そのキリストは旅での子以上の存在であるということです。2000年前のイスラエルの人々は当時ローマ帝国の支配の中で貧しい生活を強いられていました。彼らは旧約聖書が予言しているメシアが出現してローマ帝国から解放し独立国家を打ち立ててくれる旅でのようなメシアを待ち望んでいました。軍事的あるいは政治的なメシアを待望していたのです。ですからイエス様がユダヤ当局から対応されるまでは、人々はイエス様をそのように見て期待していたのです。しかしそのイエス様が十字架にかかられ死んでしまいました。その十字架の後、弟子たちは復活のイエス様と出会ってからイエス様がどんなお方であるかを悟りました。すなわちイエス様が十字架にかけられたのは実は神の小石であって、十字架は私たちの罪の取りなし贖いの死であったことを分かったのです。そのことを福音書は私たちに示しております。ではイエス様が本日の箇所で何を問題にしているのでしょうか。それは当時イスラエルの人々がこれから現れるメシアは自分たちをローマ帝国から救ってくれる旅でのような力強い指導者を期待していたことにあります。 しかしイエス様はここでそのような期待自体が間違っていると言われています。つまり旧約聖書で予言されているメシアというのはユダヤ人だけのメシアではなく人類全体のメシアであるということをここで解き明かしたのです。そしてそのメシアはユダヤ人の王としてのメシアではなく人間の罪から解放してくださったキリストとして来られたのです。では誰がこのメシアキリストなのかと言いますと、それがイエス様です。イエス様こそが旅でも私の主と仰ぐキリストであり、ユダヤ人や全ての人が崇めるべきキリストです。このことを使徒パウロはローマ人への手紙一章二節以下でこう語っています。この福音は神がすでに聖書の中で預言者を通して約束されたもので、御子に関するものです。御子は肉によれば旅での子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神のことを定められたのです。この方が私たちの主イエス・キリストです。ここの箇所にもイエス様がどういうお方であるか簡潔に信仰告白されています。御子なるイエス様は旅での子孫として人になってこの世に生まれて来られました。なぜでしょうか。すべての人を救うためです。罪あるすべての人の救いのために十字架にかかられたのです。救いを求めてくる人には救いを与え、許しを与えてくる求めてくる人には許しを与えます。そして生きる力を求めてくる人には生きる道を開かれるお方です。教会はこのイエス様こそキリストであり主であるという信仰告白に立っている信仰の集まりです。イエス様は旅による支援の言葉を解き明かした後、ご自分の教えを喜んで聞いていた君主に向かって突如に立法学者たちについての警告を始めました。38節後半から40節です。お読みしますので聞いていてください。立法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ることや広場で挨拶されること、街道では朝席、宴会では長者に座ることを望み、またやもめの家を食い物にし、見せがけの長い祈りをする。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。ここで立法学者といいますのは神様のこと、あるいは聖書のことを教えているユダヤの先生たちでありました。しかしイエス様は彼らの偽善を見抜かれて彼らに厳しい裁きを語られたのです。では教会はどうでしょうか。偽善者がいないでしょうか。教会も例外ではありません。どんな人でも偽善の罪があります。長者に座ることを望んでよく見せようと演じる罪のことがあります。ではこの偽善からどうやって脱出することができるのでしょうか。それは私たちがイエス様に従う歩みの中でこの偽善の殻を砕いていくしかありません。自分を低くしてイエス様の前にひれ伏すことを学ばない限り、この偽善から脱出する出発には立てないのです。私たちは人の目を気にしよく見せたいという誘惑があります。にもかかわらず 長者に座りたいというこの誘惑があります。そこから自由にされるために、私たちはこのイエス様の十字架を見上げることによって、いつも信仰の出発点に立ち返りたいと願います。イエス様の十字架の愛ほど、この基準とほど遠いものはありません。イエス様は長者ではなく、人間的に言いますと最も低いところに下られたお方でありました。神の御子がその頓辱まで下られなければ、私たちの罪はそのままだったのです。イエス様はそれによって私たちの罪の許しと再出発を与えてくださったのです。この後共に歌う賛美歌522番、キリストには変えられませんという賛美歌は、とても有名な賛美歌の一つでもあります。この賛美歌の2節3節の歌詞はこう書いてあります。キリストには変えられません。有名な人になることも、人の褒める言葉もこの心を引きません。キリストには変えられません。いかに美しいものも、このお方で心の満たされている今は、世の楽しみよされ、世の誉れよゆけ、キリストには変えられません。世の何者も、とても心に響く歌詞だと思います。基準から真実への道は、このキリストにしっかりとつながっていくとき変えられていくのです。今コロナのことで先行きが見えない不安であるとき、私たちは旅でのような力強い指導者を待ち望んだユダヤ人のように、この状況から導き出す強い指導者が現れることを願いがちです。ところが今だからこそ、キリストが私の主であることを信じ、またその主が必ず良い道を備えられていることを信じながら、私たちは今日もその主に従い、その主イエスに支え守られ、新しい一週間を歩んでいきたいと願います。お祈りをします。主なる神様、本日2ヶ月ぶりに礼拝堂に集い、共に礼拝を捧げております。感謝いたします。本日の聖書箇所を通して、キリストが私の主であることを教えていただきました。どんな状況に置かれても、キリストこそ私の主であることをしっかり心に刻みながら、これからのそれぞれの歩みを導いてくださいますようにお祈りします。今心に痛みを負っているもの、また悩みの中にあるものこそ、キリストに変えられるものはないことを覚え、その御手に支えられていく私たちでありますように導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌522番を賛美いたします。ご現地でいる方はご起立してください。賛美歌522番。